Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第37回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは駅弁大会が楽しすぎる話です。というわけで、はい、今日は駅弁の話をする回です。てのもですね、今配信日はちょうど新宿駅の京王百貨店にて第57回元祖有名駅弁と全国うまいもの大会という通称駅弁大会というものが開催されておりまして、これは私の大好きな祭りです。一番好きな祭りかもしれません。でこれ毎年やってるんですけど、今年は1月7日から1月20日まで京王百貨店の7階と4階で開催されているということでですね、本当に楽しいの。初めて行ったのまだ大学生の頃だったんですけど、もうすごい熱気で、なんせ日本中の駅弁が集結してますからね。およそ300種類だよ、すごいでしょ。でまあ今旅がねしづらい時期だけど、こうもう私たちが行かなくても向こうから来てくれちゃいますから、もう函館のイカ飯も姫路のかき飯もみんな来てくれますから。でそれをね、売り上げを競い合うように各店の売り子さんがこう発表を着て声を張り上げてね、もうなんか甲子園みたいな感じなんですよ。もう輝いてるんですよ、全駅弁が。でなんかその場にいるだけでこう込み上げて感動してくるものがあるんですけどね、なんかサランドショコラとかとはまた違う熱気なんですよね。やっぱこうオラが街を背負ったこう故郷愛のぶつかり合いみたいなのがなんかやっぱり独特なんですよね。だからそういう熱気にこう飲まれちゃうんで、大事なのはちゃんと事前に下調べしておくこと、こう目星をつけておくこと。そうじゃないとね、何買っていいか分かんなくなっちゃって、割とどこでも買える牛肉ど真ん中弁当とかね買っちゃうから、牛肉ど真ん中弁当を知ってる人がいるか分からないんですけど、すごい大人気で、2013年の駅弁大将軍にも選ばれたくらいなんですけど、全然買ってそうはないんですけど、東京駅とかでも結構比較的買いやすいので、比較的買いやすいものよりはちょっとレアなものとかをねこう見つけるっていうのも醍醐味だったりするので、事前にチラシをネットでダウンロードすることもできたりするので、あと人気のやつは本当午前に完売とかしちゃうんで、ぜひ皆さんしっかり、事前リサーチをしていくのがおすすめかなと思うんですけど、今回なんかはね、JR 貨物コンテナ弁当っていう淡路屋さんってお弁当屋さんがローンチしたお弁当がですねすごい人気で、なんか JR 貨物コンテナっていうなんか紫のやつが見たことありますよね、四角のやつなんですけど、そこにズズンってすき焼きが入ったものが登場しまして、これ私出遅れちゃってゲットできなかったんですけど、淡路屋さんって引っ張りだこ飯とか分かりますかね、有名な駅弁でタコツボ風の陶器をこうどう持ち帰ろうか、持ち帰ったら何に使うか悩むみたいなやつなんですけど、そんなお弁当の老舗がですね新たにお弁当容器に選んだのが JR 貨物コンテナというわけです。すごい、その貨物コンテナにさパカッて開けたらすき焼きが詰まってるっていうパラレルワールド感、なんかすごい魅惑的ですよね。はい、買えなかったものの話してもしょうがないんで、今回のね戦利品の皆さんに今日は登場していただいて、食べながらその感動を分かち合いながら、駅弁大会に行かれる予定のある方はレコメン情報として参考にしていただければなというふうに思うので、ちなみに今回はですね5名の方々に来ていただいておりますので、前半後半に分けて放送していきたいなと思います。あ、本当楽しみだな。では、最初の駅弁のお友達にお入りいただきたいと思います。どうぞ。 ね、まさかの電車のサウンド入りましたけどありがとうございます。最初のお友達はですね、兵庫県山陽本線姫路駅のどっさりかきめし2160円さんです。わー、どっさりかきめしさん、すごい。まずパッケージがですね、死ぬほどでかい筆文字でどっさりかきめしってこうもうなんか書いてあって、こう駅弁ってね、このまたビジュアルの強さっていうか、こうコテコテ感みたいなのも楽しむの味わいの醍醐味かなと思って、全然こうある意味洗練されてないんですよね。本当にこうあの文字がドーンと書いてあるこの力強いあのビジュアルを皆さんにもぜひインスタグラムとかで見てもらいたいんですけど、開けていきましょうか。はい、じゃあいただきます。パカ、これすごいんですよ。もう一面牡蠣なの。ふっくら蒸し焼きの牡蠣がですね、なんと20粒あるんだって。うわ、すっごい。もう整列してご飯を埋め尽くしております。あのもう牡蠣の集合写真みたいになってる。本当にすごいやつですよ。いやー、これね、普通さ、まあ牡蠣飯っても有名どころで言うと北海道根室本線の厚岸名物で、あの宇治家牡蠣飯っていうのとかあるんですけど、そこもすごい美味しいんだけど、こう意外に粒ベースでいくと牡蠣って4粒とかなんですよね。なのにそんな中でこちらは20粒っていう、なんかもう量で押し切るみたいなこう強さをね感じるんですけど、もうちょっと食べてみますか。本当にね、いただきます。もう20粒もあるからさ、1回につき2粒とかいっていいわけ。うわー、この海が押し寄せてくる感じ、ほんとなんかあの富岳36景の波のワシャーンっていう景色がね浮かぶんですけど、まあこの牡蠣は、瀬戸内さんなんで富士山ではないんですけどね。いや、めちゃめちゃ美味しいですねこれ。多分なんですけど、多分牡蠣の出汁で炊き上げたご飯の上に蒸し上げた牡蠣が敷き詰められてるっていう感じですね。うわ、これほんと美味しいな。お弁当一食っていうのがいいよね。なんかいろんなものがさ、わさわさ入ってるのもいいけどさ、牡蠣なら牡蠣でさ、もう20粒それで勝負しますみたいな潔さ、めちゃくちゃなんか男前な感じでかっこいいですね。付け合わせは一応入ってるんですけど、卵焼きと、干し椎茸の含め煮かな、あとねお漬物がピンクの大根のやつが入ってて、なんかそれくらいのシンプルな感じもまたいいですよね。このなんかどっさりかきめじの何偽りなしですね。これめちゃくちゃ美味しいな。瀬戸内さんかきしようということで、ほんと絨毯のようにかきが敷き詰められております。これ今日実は初めてなんですけど、めちゃめちゃ嬉しい、なんか出会えたって感じします。あー、なるほどね。ちょっとさ、だしの何あのご飯のちょっとおこげみたいなちょっと濃いところとかもあったりして、これ食べ進めると香ばしさがまた加わって美味しいな。本当にもう一気に5粒とか入れたよね、口に入れてみてさ、なんかどれだけのインパクトがあるかとか、そういうなんか下品な食べ方もしたくなるくらい、だって20粒もあるんだから好きにさせてよみたいな、すごいその自由度の高さに今感動しております。はい、次のお友達行きましょうか。はい、じゃあ次のお友達にお入りいただきます。どうぞ。毎回乗ってきてくれる。はい、次はですね、山形県中央本線小淵沢駅にやってまいりました。小淵沢駅の高原野菜とカツの弁当です。いやー、はい、海のお友達と来たら今度は陸のお友達ですよ。てかいつから友達になったんだっていうね。こちらもですね、私実は初めましてのお弁当です。もう高原野菜とカツの弁当ってさ、何その清涼感あふれるネーミングっていう、こういうの野菜をね全面に出してくるお弁当ってすごい珍しくて、なんか D&D ルカかなみたいな感じなんですけど、めちゃくちゃ老舗のお弁当屋さんが作っております。じゃあパカッと開けさせていただきます。ギャッ、おーすごい、本当に フレッシュな野菜がギュンって入ってます。レタス、キュウリ、カリフラワー、トマト、リンゴ、うわー、でなんか山菜がちょっと入ってて、そこにカツが、これがね豚のカツじゃなくてチキンカツがね3切れくらい入ってて、しかもその3切れの間にレモンの輪切りが添えられているという、このフレッシュ感たまんないっすね。うわー楽しい。こんなね野菜を押し出したお弁当ってめっちゃ珍しくないですか。よし、それではいただきますか。まずはちょっとドレッシングをかけさせていただきます。なんかこのドレッシングをかけるひと手間っていうのが駅弁でなかなかないよね。だって野菜って大体煮物とかになってるじゃん。キューピーのレインボードレッシングというものがついてました。レインボードレッシング初めてだったけど、別にレインボーではない色は。なんでレインボーっていう名前なんだろう。普通になんかあのオーロラドレッシングみたいなサーモンピンクの色をしてます。すごい美味しそうで、カツにはソースをかけちゃおうかな。そしてあと調味料としてはマスタードと味なお塩っていうのがついてます。私が味な店という連載をしているのを知ってのことって感じなんですけど、味なお塩という素敵なお塩がついてきましたが、一旦ちょっとこの状態で、じゃあまず野菜いきますか。だって高原野菜が先に来てるからね。カツと高原野菜のお弁当じゃなくて高原野菜とカツの弁当ですから、高原野菜をいただきたいと思います。むむ、何やこれ。いい音。CM かと思った自分で。何これ。歯が折れるかと思った。何この野菜のシャキシャキシャキ。すごいですね。これどうやったらこんなシャキシャキになるんだろう。私は本当にもうべちょべちょのサラダしか作れない人間としては驚きのシャキシャキ感ですよ。しかもそれがお弁当で実現できるってすごいですね。あーなるほど。今ちょっと成り立ちを読んでいるんですけど、お弁当の開発者の方がその八ヶ岳山麓に広がる畑を見ながら、新鮮な高原野菜を生かした生野菜のたっぷり入ったお弁当を作りたいというのが始まりだそうです。でその生野菜入れるっていうのがやっぱ駅弁としてはめっちゃ過酷な状況じゃないですか。だって菌も繁殖させずにシャキシャキ鮮度も保つっていうのはめっちゃ大変だと思うんですけど、そこがですねこう何度も何度も試行錯誤を重ねて現在のスタイルに行き着いたということで、これなんでこんなシャキシャキなんだろうね。ちょっと今度詳しくインタビューしたいんですけど、私の好きな試行錯誤を重ねたタイプの食べ物ということで、いや本当にそれまたありがたみがね増すってもんなんですけれども、で隣にカツがいるんですけど、これがね先ほども申し上げてましたがチキンカツということで、いただきます。今度はこっちねまた柔らかい、全然硬くない。でこれも豚だと冷めて硬くなっちゃうから、冷めても美味しいチキンカツを採用したということで、こう全体的にその駅弁は冷めて美味しいっていうものを追求した一品となっているそうなんですけど、この冷めて美味しいっていうのは本当大事なキーワードね。マジで試験出るやつ。本当に私前もお弁当でこう冷めてるところがいいっていう話をしたことがある気がするんですけど、駅弁ももちろん同じで、まあ、そういう意味ではあのジェット駅弁ってあるじゃないですか。あのシュッて引っ張ってこうモクモクしてくる、なんか例えばこうチュンチュンカニ飯とか私食べたことあるんですけど、まあそれはそれでねその弁当を温めて食べたいというただそれだけの欲求に魂の底から突き動かされた人がいたっていうのがそれはそれでロマンなんだけど、まあ、ちょっとクレイジー気味なイノベーションかなっていう、あの例えば宇宙でかけるボールペンみたいなのをめっちゃ頑張って開発したみたいな話あるんですけど、まあ、そもそも鉛筆でよくないみたいな話と似てるなって思ってるんですけど、実際ねあれジェットってやつをあの電車の中でやるとめっちゃ恥ずかしいから、なんでかっていうとすごい匂いと煙が立つんですよ。で私それやってすっごい恥ずかしかったんで、冷めても美味しいっていう駅弁派になったんですけど、 ちなみにあの孤独のグルメの中にも、あの温める弁当を車内で食べて恥ずかしいっていうシーンが出てきます。あの私と同じだなと思いながら食べましたけど、はい、というわけでこれめちゃくちゃ美味しいな、ちょっと感動してますね。ちょっとあ、しかもね、うわボーナスステージ来た。カツのさ下にさスパゲティ隠れてたよ。あら悪い子、本当にこんなところに隠れて、やだ、大好きナポリタン風のブヨブヨのスパゲティが隠れてました。うん、うわ弁当って感じがするな、高まりますねこれ。本当に楽しい。だってリンゴも入っちゃってるしさ、リンゴも食べようか。お分かりいただけただろうかこの清涼感。いや本当に感激ですね、この高原野菜とカツの弁当。結構これ駅弁マニアの間でもすごい有名な駅弁らしくて、なるほど、さすがの初めて食べてみて分かる感動というものがありますね。歴史も古く昭和45年発ということで、日本初めての、生野菜のお弁当、いやが入ったすごいね、よくぞこれ実現していただいてね。だってこんだけ続いてるということは食中毒も出さずにやられてきたであろうということなので、いや本当これ美味しく味わわせていただきたいなと思います。味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで前半戦をお届けしてきましたが、いかがでしたか。もう本当お腹空いてきちゃいますよね。あの次回もね、駅弁後半戦をお届けしていきたいなと思っているんですけど、次回の配信日には駅弁大会終わっちゃってるんで、あの事前に私の推し弁当名前だけ発表しときますね。1つ目、山形県奥羽本線米沢駅の米沢牛焼肉重松川弁当。2つ目、山梨県中央本線の小淵沢駅の蕎麦屋の焼き天むす。3つ目、富山県北陸新幹線富山駅のぶりかま飯となっております。そして、味の副音声は2022年から皆さんの好きな食べ物の話を募集しておりましてですね、早速たくさん送っていただき本当に皆さんありがとうございます。でこれからちょっとね、放送に対して1回ずつくらいかな、まあ1枚とかスペシャル回とかもやりたいんですけど、こういろいろあのお便り紹介していきたいなと思うので、お付き合いください。というわけで最初の1枚ご紹介したいと思います。ラジオネームさきちゃんさんからお送りいただきました。私の好きな食べ物の話、冷たいバターと温かい白飯ほど手っ取り早く幸福感を感じられる食べ物はありません。料理のポイントは冷蔵庫でキンキンに冷えたバターを素早く熱々のご飯にのせ、いかに早く口の中に入れられるかが勝負です。意外にも神経を使う食べ物なんです。わかるわ。バターご飯は2段階構成となっております。第1段階ではバターのヒヤッとした冷たさと熱々ご飯のコントラストを楽しみます。バターのミルキーさとご飯の甘みがたまりません。そうこうしているうちに第2段階に突入です。ご飯の上のバターは溶け、油をまとった米粒たちはトゥルトゥルに輝き、黄金色の湖すら伺えます。第1段階では見られなかったバターと白飯との融合を楽しみます。無心に口に運び入れればあっという間に完食。幸福感で胸がいっぱいになるだけでなく、お腹も満たしてくれる万能料理、お好みでお醤油も。はい、ありがとうございます。何これ、名文じゃん19歳、さきちゃんさん同じ名前でね、超光栄なんですけれども、めちゃめちゃバターご飯食べたくなるね。本当にわかるの、このね、熱々ご飯とのコントラスト、もううまいよね、やっぱバターご飯、この冷静と情熱の間系っていうかさ、こう冷たいバターとご飯のね感じが、あの最高にたまらないんですけど、そこがたまらないっていうのと、さらにそれが溶けた融合の部分もいいっていう、こう2段階方式で捉えていただいて素晴らしいなというふうに感じております。読まれた方には味の副音声のオリジナルステッカーをプレゼントしておりますので、皆さんもぜひお便りをお送りください。メッセージの送り先は味の副音声のインスタグラムをぜひチェックしてくださいね。というわけで 平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。